ハチドリと空。皆さんこんにちは。ハチドリと空のアスカです。8月22日の今日は前回の命をいただくその1からの続きで、食べることをイコール命をいただくことという意識の変化に気づいた話をお届けします。
大人側としてはさらにまだあって、
そう、
まだあるんだけどね。そのさばいたその日もう帰り、さばいたその時の私たち夫婦の感想としては、
うん、
思っていたよりも精神的負担なかったかもねみたいなのが感想だったの。
はいはいはい。
もっと本当に殺す瞬間、
うん、
辛いんだろうなって思ってたんだけど、思ったよりも、まあだから辛くなく殺せちゃったのね。なんかそれもちょっと、私たちってとかも思ったんだけど、まあとにかく殺せちゃった。で、そんなに何っていうこともないっていうか、でそのね、教えてくれたその友達はなんか多分お肉とかのそういうお仕事をしていたのかな、なんか農業高校を出ていて、なんか高校で一番最初は習ったって言っていたけれど、だからなんかすごい数もうやっていると言っていて、だけどうちの子供にその説明している時にはなんか、いやもうすごい数やっているけれどやっぱりこれは慣れないよねって、慣れないもんだよって言ってくれたのね。なんか私はなんかそう、今となっては言ってくれたっていう言い方になっちゃうんだけど、なぜなら、まあ、私だったらねそこまでじゃない気がしてるからなんだよ。でだって魚もさばくでしょみたいなことなんですよ。
まあね、
そう、まあちょっと思ったのが、顔が小さいじゃない鳥って。
はいはいはい。
で目もすごい小さいし、なんなら魚よりちっちゃかったりするの、うん、タイの目とかよりは全然小さいよね、鶏の目で。
確かに。
そう、だからね表情が分かりづらいみたいなところもあって、だからなんかその死ぬ瞬間とかの顔を、まあ、見ようと思えば見れるけど、 見ないようにしようと思えば見ないでやれちゃうから、そういう意味で楽だったのかもしれないんだけど、でまあそのそんなに精神的負担ないかもねって言って、なんか慣れたら簡単にできちゃうかもしれないくて怖いみたいなことを我ら夫婦は言っていたんだけれど、でも、後になってからなんかその終わって帰りとか、あと帰ってきてからもなんかものすっごい疲れてて、めちゃくちゃ疲れてて、何どういう原理で何が疲れたのかちょっとわからないんだけど、すごい疲れてて、なんか体がいろんなとこ痛くて、なんだこれって言いながら、でもなんか疲れたしって言って、なんか泥のように眠ったんですけど、で昨日の朝もだからすっごい遅くまで寝てたのね。なんか珍しいんだけど、でもねそれはね正直3人ともそうだったんだ。なんかうちの子供もそんなこと言いながら、多分何かしらのきっと負担はあったんだと思うんだけど、すごい遅くまで寝てたの。いつもだったらもっと全然さ、なんか、ね、休みの日に限ってやたら早く起きてくるみたいなさ、ね、あるあるなんだけどさ、
あった
ね、でもそういうのがなく、本当になんかすごい遅くまで3人ですごい寝てて、まあ、昨日もまだ1日ぼーっとしていて、そしてまあ昨日それ煮込んで食べたでしょ
う、
ね、なんかね食べる時も疲れるの。
へ
ー、なんかそれもちょっと気のせいかなとか、なんかほら噛み応えがあるからね普通の、
はいはい、
養殖のやつより、そのせいかなとか、いろいろななんか理由を見つけようとしたんだけど、まあ、結論から言って何もわからない、なんでなのか、でもなんかやけに疲れたんですよ。でなんか今日の朝になって、まあ、私の中でちょっと一つこれかもって思えたその疲れた理由っていうのが一個あって、なんかそんななんかこう神様とかなんか魂とかそういう話をする気は全然本当はないんだけど、でもなんかよく言うその命をいただくみたいなことってこういうことかみたいな、でなんかだからまあそんなのさ、あのさ、スーパーで売ってるパックに入ってるやつだって一緒なんだけど、だやっぱりその瞬間を見たせいで脳がそういう風に働いたのかなって思っているけれど、 あのさ、自分のじゃないものを入れるっていう意味でなんかちょっと臓器移植みたいなことと似てるのかもしれないって私の中では思ったんだけど、なんかその自分のじゃない命を入れたでしょ、
お腹の中に、ね、
なるほどね、
そうそう、だから適合するのに疲れんのかなとかね、本当にただの想像だからさ。ハチドリでは現在仲間を募集中です。
わ
ーわーい。活動に賛同してくれる方、ご興味ある方、お気軽にご連絡ください、Facebook と Instagram のダイレクトメッセージ、もしくは公式 LINE からご連絡お待ちしてます。
いやでも食べ物っていう視点から命っていう視点になったってことですよね。
そうかも、そう、食べ物、そうだね、そうかも、本当に、う
ん、それが重みってことじゃない？
そうかも、そう、うん、だからなんか我らはそれすごいあって、うん、あ、なんかもう疲れたし、なんかよく聞くけどさ、なんか それこそ野生の動物とか仕留めてきて、うん、なんかその場で食べると本当に一切れのお肉でめちゃくちゃお腹いっぱいになるんだよねみたいな話とか、うん、なんか YouTube とかで見たりしたことあって、なんか正直、うん、またまたちょっと思い込みっていうかさ、そういうのあんじゃないのみたいにちょっと思ってたんだけど、このなんか一連のいろいろな出来事を振り返ると、いやそうだろうなって思うし、もう一番思うのが、私ちょっと、いや、あの鶏は慣れちゃうかもなって思ったけど、ちょっと哺乳類やれる気はしない。
はいはい、
哺乳類やれる、
そう、豚とか、そう、牛とか、まあその鹿とかさ、そういう害獣駆除としてなんか取ってきたやつとかも結構最近そういう方に会ってお話を聞くことがあってね、害獣駆除ってさ、その撃つんじゃなくってさ、罠で仕掛けてさ、
はいはいはい、
そこにかかってるやつを最後殺すみたいな、だから、うん、罠にかかってる時点では生きてるじゃない、
うん、
でそれを殺して食べるみたいなことも、まあ、もちろんあるんですって、
うん、
だからその息の根を止めるっていうことがですね、
うん
うん、なんかやれる気がしない、ちょっとあの鶏でこれだけ消耗して、
うん、
哺乳類はちょっとすごいだろうなって、そのパワーたるや、
うん、
屠殺所に行く前に、うん、あの豚とか牛とか、うん、悲しい目をするって言いますよね。
言うよね。いや見たことあるよ、いっぱい乗ってんの、
あ
のトラックでさ運ばれていくのさ、都内だとさ品川あたりとかだと朝とかさ結構走ってるんだよね、そういうトラックが、
あの市場の近くにの屠殺
場
ってことですね。
なんか顔だけさ見えちゃっててさ、なんか見たくないなって思ってすごい目を背けてしまうけれど、
いやすごい体験ですね。
すごかった。だから我らすごい思ったのが、焼き鳥屋のネギマとハツの値段がね、ほぼほぼ変わんないのはちょっと納得いかないねっていう話になって。
なんで
だってさ、だってハツってあの大きいニワトリ、まあすごい大きかったんだけどさ、今回のね、
うん、
あの人たちにさ本当にさ、こん何すごいちっちゃいさ、なんだろうな、栗よりも全然ちっちゃい栗のぐらいのさ、
大きさの話、
すごいちっちゃいのがさ1個しか入ってないのにさ、ハツ、うん、の串とかつったらさ2話分とか3話分とか、ね、そう入ってるでしょ、はい、でさ、
ね、
ネギマってさあれもも肉じゃん多分
うん、
で、あのもも肉なんてさすごいいっぱい取れるからね
いやそれもやっぱりさっきと同じ視点かなって思ってて、食べ物っていう視点から言うと可食部が多い胸とかももとかが重宝されるけど、命っていう視点になった瞬間心臓の方が重いでしょってなるってことでしょうね。
うん、
でもそのさ、ま、普通にさ、いや普通にさ1羽を、飼育するのにかかってるお金ってあるでしょ。
はい。
でそのかかっているお金で、だからそう取れる量の問題を言っていて、 そう、なんかそう、命っていう意味の重さっていうのもまあもちろんあるけれど、うん、なんか普通にその、うん、なんか商売として考えても、
はいはいはいはい、ね、何匹分よって話だったり
する。あ、そうそうそうそうそう、
はいはいはい、
あの初
食味とかもあるんじゃないですか、やっぱなんか臓器系ってやっぱり捨てられちゃうものだったじゃない。そうだ
ね、価値がまず低いとかね。
そうなんだね、きっと。
うん、あると思う。
要は売れる売れないっつ話だね。
そうそうそうそうそう、うん、
食べやすい食べにくいみたいなので普通に考えると、
そういうことか。
意味合いで多分お肉として売れる方が価値が高くて、
やっぱ基
本はまあ捨てちゃうけど、まあ、食べられるし、うんうん、好んで食べる人もいるよっていうので、
うんうん
う
ん、
まあ、あの出してるっていう。
そうか、そういうことか。
臓器として捨ててたってことじゃないですか、
うん、
やっぱ下町の辺で結構もつ焼き屋さんとかが多いっていうのも、
うんうん、
結局あれって川なめし工場とかが多くて、
はいはい、
なんか動物の、ね、臓器がいっぱい出ちゃうけど、うん、それを捨てずに食べてて、うん、でもだからこそ安いとか、
うん、
なんかっていう
のが
あるから、そういう観点なのかなって、
そう
そう、そこについては思ったりもするけど、
うん、そうか、思いつかなかった。
心臓が安いのは、心臓が安いのはけしからんっていうのは、なんかその別の視点、命って思った時は、うん、いやすごい納得って思いました。
そう、もう、もう、いや取れる部分も少ないし、
うんうん、
あのそれこそ命の視点でもそうだし、
うん、
え、何話分よみたいなところは
確かに、うん、心臓だよって
、そうそう
そう、普通考えて、
そう、うん、私本当ずっと知らなくてさ、あれなんかこう串に刺さって出てるやつさ、1話分ぐらいかと思ってたの。なんかスライスしてああいう風になってんのかなみたいに思ってたら、なんかやってみたらさ、すっごいちっちゃくて、なんか開いて開けたって、うんうん、あのすごいちっちゃいの。
そうよね、
だからやっぱりあの串に刺さってるのは何話分もなんだなって思ったらびっくりして、うん、へーって
よりびっくりしたわけ
です、ね、そうです、
やったからね、
そうです、うんうん、今日はハチドリから皆さんにお知らせがあります。はい、我らの主催の上映会第2回目が決定しました。
イエーイ、
イエーイ、9月の13日金曜日と14の土曜日、9月13日金曜日の方が14時からの回と19時からの回、14日の土曜日が10時からの回と14時からの回、全部で4回、場所は東京都江東区の東大島文化センター2階にある第一話室っていうところでやります、はい、夢見る校長先生っていう映画です。前回の夢見る小学校の続編的な映画で、
はい、
前回上映会の時に結構リクエストがありました。この映画
ありましたね、うん、やらないのもってね、
そうやってくださいよって言われたのもあり、まあ、今回、うん、そういうことになりました。ちょっと、
はい、
あの小学校の方見た人も見てない人、見てない人もね全然見て大丈夫、
うん、
あの、うん、
大丈夫です。
続きと言っても別にあのこれだけ見ても全然大丈夫なので、ぜひ見に来てください。と大人は1000円で18歳以下全員無料です。申し込みフォームなどなどインスタにも告知しますので、ぜひ見に来てください。